お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ザーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史31章1節から32章33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史31章の学びに入りますが、一節。これらすべてのことが終わると、そこにいた全イスラエルは、ユダの町々に出て行き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り落とし、全ユダとベニヤミンの中から、エフライムとマナセの中から、高きところと祭壇を取り壊して立ち滅ぼした。そしてイスラエル人は皆、おのおのその所有地、それぞれの町へ帰っていった。この後に偉大な改革の時期が起こります。このすべてのことを指導したのはヒゼキヤでした。20節に飛びます。ヒゼキヤはユダ全国にこのように行い、その神、主の目の前に良いこと、正しいこと、誠実なことを行った。彼は彼が始めたすべての技において、すなわち、神の宮の奉仕、立法、命令において神に求め、心を尽くして行い、その目的を果たした。このような改革を行ったヒゼキヤとは、一体どのような人物だったのでしょうか。何よりもまず彼は信仰の人でした。彼が持っていた信仰とは、一般に信仰と考えられているもの以上のものだったと思います。現代の信仰の概念は、自分の腕力を試すようなものだと思っている人がいます。彼らは、できるだけ強く信じることさえできたならと言います。しかし信仰とは、何かに対する心理的な応答などではありません。信仰は感情の中にはないのです。信仰は達成された事実です。信仰は聖霊によって魂の中に鋳造されたものなのです。信仰は人間の霊の中に生まれた確信です。ペテロがイエス・キリストに対する偉大な信仰告白をした後、主イエスは彼に言われました。マタイ16章の17節。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは、人間ではなく、天にいます私の父です。信仰は決して自己称賛するものではありません。エペソ2章の8節にはこのように書かれています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。ですから信仰は道具に過ぎません。キリストが救い主であり、信仰の対象です。スポルジョンは救いについて次のように言いました。あなたがキリストを掴んでいることがあなたを救うのではない。あなたを救うのはキリストである。キリストにある喜びがあなたを救うのではない。あなたを救うのはキリストである。信仰は道具であるが、あなたを救うのは信仰でさえない。あなたを救うのはキリストの血と功績である。信仰の中に功績はありません。十分信じさえすればというものではないのです。間違ったものを信じる可能性もあります。狂信的な信条のために殉教者となる人たちも大勢います。 彼らはとても大きな信仰を持っているかもしれませんが、その信仰は間違ったもの、あるいは間違った人物を信じる信仰です。本当の信仰は、すべてのものを受け取るために、主の前に何も持たない手のひらを広げることなのです。ですから信仰はこう言います。主よ、私は信じます。不信仰な私を助けてください。信仰はあくまでも神様を信頼することです。さて、31章の残りの部分には、ヒゼキヤのさらなる改革を見ることができます。このリバイバルと同じように、主イエスがあなたを救ってくださったとき、あなたの人生にも改革が起こるのです。主はあなたの人生を全く新しく変えることがおできになります。中風を患っている人がキリストのもとに連れて来られたとき、イエス様は彼に、彼の罪が許されたと言われました。これに対して群衆の中にいた律法学者とパリサイ人たちはつぶやき、これは冒涜だと言いました。しかしイエス様は彼らに対して次のように言われました。ルカ5章の22節から24節。なぜ心の中でそんな理屈を言っているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に悟らせるために、と言って中風の人に、あなたに命じる、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた。もしキリストがあなたの罪を許してくださったなら、あなたはすでに床を取り上げて歩いたのです。あなたは自分の古い生活と古い罪から歩いて去ったのです。あなたはすでに変えられました。しかしもしあなたがまだそこから歩いて去っていないのなら、あなたはまだ罪で麻痺しているのです。ヒゼキヤは神様にある本当の信仰の人でした。それは彼の人生を変えました。そして今彼は王国そのものを変えつつあります。またヒゼキヤは信仰の人であるだけではありませんでした。彼は祈りの人でもありました。32章ではまるで主がユダが神様の祝福の日差しの中から災難の暗闇へと移るのを許されたように見えます。アッシリアから再びセナケリブがやってきて、エルサレムの町を今にも攻撃しようとしており、町の住民を非常に怖がらせました。第二歴代史32章の本文に入りますが、一節。これらの誠実なことが示されて後、アッシリアのセナケリブが来て、ユダに入り、城壁のある町々に対して陣を敷いた。そこに攻め入ろうと思ったのである。ヒゼキヤは町を強化し、防備しましたが、彼の確信は神様にありました。彼は神様に信頼するように自分の民を励まします。七節から八節。強くあれ、大きくあれ、アッシリアの王に、彼と共にいるすべての大軍に恐れをなしてはならない。怯えてはならない。彼と共にいる者よりも大いなる方が私たちと共におられるからである。彼と共にいる者は肉の腕であり、私たちと共におられる方は私たちの神、主、私たちを助け、私たちの戦いを戦ってくださる方である。民はユダの王、ヒゼキヤの言葉によって奮い立った。この後セナケリブは人々を怯えさせ、彼らの士気をくじき、彼らの神様への確信を揺すぶるために代理者を送りました。14節から15節。私の先祖たちが聖絶したこれらの国々の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。お前たちの神が私の手からお前たちを救い出すことができるというのか。今お前たちは ヒゼキヤにごまかされるな。このようにそそのかされてはならない。彼を信じてはならない。どのような国、どのような王国のどのような神も、その民を私の手から、私の先祖たちの手から救い出すことはできない。ましてお前たちの神は、お前たちを私の手から救い出すことはできない。同時に彼らを意気消沈させるためにセナケリブは手紙も送りました。17節。彼は手紙を書いてイスラエルの神、主をそしり、主に逆らっていった。私の手から自分たちの民を救い出さなかった地の国々の神々と同じように、ヒゼキヤの神も、その民を私の手から救い出せない。第二列王記の記録は、このことをもっと詳細に書いています。ヒゼキヤがこの手紙を受け取ったとき、彼は、主の家に登って行き、この手紙を主の前に広げました。彼の素晴らしい祈りが、第二列王記の19章、14節から19節に記録されています。ヒゼキヤは本物の祈りの人でした。20節。そこでヒゼキヤ王とアモツの子預言者イザヤはこのことのゆえに祈りを捧げ天に叫び求めた。ヒゼキヤは助けを求めて主に頼りました。そして主はこの町を奇跡的な方法で解放してくださいました。21節から22節。すると主は一人の御使いを使わし、アッシリアの王の陣営にいたすべての勇士、隊長、首長を全滅させた。そこで彼は恥じて国へ帰り、彼の神の宮に入ったが、自分の身から出た子供たちが、そのところで彼を剣にかけて倒した。こうして主はアッシリアの王、セナケリブの手、およびすべての者の手から、ヒゼキヤとエルサレムの住民とを救い、四方から彼らを守り導かれた。24節。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈ったとき、主は彼に答え、印を与えられた。第二列王記の記録では、ヒゼキヤは顔を壁に向けて主の前に祈り、大声で泣いたと記録されています。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はヒゼキヤがどのように感じたか理解できると思います。お医者さんが私が癌だと告げたとき、私はとても動揺しました。最初彼の言うことを信じることができませんでした。その時の医者の見立てでは、私があとどれくらい生きられるか全く見当がつきませんでした。その後、癌の治療のため病院に連れて行かれた時、私はあまりにも弱っていたので、ベッドに入るのに看護婦さんに助けてもらわなければなりませんでした。それは私が肉体的に弱っていたからではありません。私は精神的に恐れ、おののき、そして怯えており、全くと言っていいほど力を失っていたのです。看護婦さんが私に、気持ちが悪いのですかと聞きました。私は言いました。いいえ、ただ死ぬほど怖いんです。彼女はクリスチャンの看護婦さんで、私の言葉に微笑みました。彼女にしばらく一人にしてくれるように頼み、私はちょうどヒゼキヤがしたように、顔を壁に向けて神様に叫びました。私は死にたくないのですと、その時私は神様に叫んだのです。病気の時私たちは祈りのうちに神様の身元に行き、他の人たちに自分のために祈ってほしいと頼むべきだと思います。私は信仰による癒しを信じます。 しかし私は信仰による癒しを行う人を信じているのではありません。私は神様には癒すことがおできになると知っています。一人の知り合いが私に手紙を書いてきました。その中で彼女はこう書いていました。私はあなたが良くなるようにとはお祈りしません。なぜなら私はあなたが主の身元に行く準備ができていることを知っているからです。私は主があなたを天国にお連れになるようにお祈りしています。そこで私は急いで彼女に返事を書きました。いいですか、このことは主にお任せしてください。主に私がどのように感じていると伝えるのはやめてください。私は死にたくありません。生きていたいのです。私はできるだけ長く生きていたいのです。さて、ヒゼキヤも同じ立場に立っていました。神様だけが彼を助けることがおできになりました。彼が顔を壁に向けたとき、彼は主に自分が主の前に真実に全く心を持って歩んできたこと、そして主の目にかなうことを行ってきたことをもう一度申し上げました。その後彼らは彼の始末に一軸の湿布をしました。その始末は癌だったかもしれません。それが何であったにせよ、神様は彼を癒され、彼の寿命に15年を加えられました。25節から26節。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼及びエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。ユダ王国はアハズの統治の間にとても貧しくなりましたが、今王国は再び豊かになりました。27節。さて、ヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべてのたっとい器を納める宝物蔵。バビロンからの大使がやってきたとき、ヒゼキヤはとても愚かにも、彼に自分の王国のすべての財宝を見せました。そのことが第二列王記20章の12節から19節に書かれています。次にその出来事に関する神様のコメントが書かれています。31節。バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨ておかれた。ヒゼキヤは自分が死ぬ時が来た時に死ぬべきだったと私は思います。神様が彼の命を伸ばしてくださった後に三つの愚かなことが起こりました。これが将来大きなトラブルになるのですが、彼はバビロンに財宝を見せてしまいます。彼に息子マナセが与えられましたが、彼は王たちの中で最も邪悪なものでした。彼は晩年、無礼とも言えるほどの高ぶりを示しました。彼の心はプライドで満たされました。第二歴代史32章の25節にはこう書かれています。ところがヒゼキヤは、自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。ご覧のように、ヒゼキヤは神様の定められた時に死んでいた方が良かったかもしれないのです。だからこそ私はとても気をつけたいと思います。神様は私の命を助けてくださいました。ですから私は神様に汚名を着せるようなことはしたくないのですと、マギー博士は述べています。 第二歴代史32章の32節から33節。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子、預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は、彼が死んだとき、彼に栄光を与えた。彼の子、マナセが代わって王となった。さて、少し時間をとってリバイバルということについてお話したいと思います。神様がリバイバルということに関して主権を持っておられるということを心に留めておくのはとても大切だと思います。ヨハネ三章の八節には次のように書かれています。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来て、どこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。神様だけがリバイバルを送ることがおできになります。聖霊の働かれることを通して、神様が主権を持っておられるのです。神様はチップを払うウェイトレスやボーイさんではありませんので、ボタンを押して自分の都合の良い時に神様を呼び寄せることはできません。祈りの中で主に何かしてくれるように命令する人たちがいるのを聞きます。私たちは神様に命令することはできないのです。カルメル山でのエリアを思い出してください。バールの預言者たちは声が枯れるほど叫び、狂信者のように怒鳴りましたが、生贄の上に火を呼び下ろすことはできませんでした。その後エリアは石をきちんと並べ、薪を置き、その上に生贄を乗せて水をかけました。そして彼は神様に祈りました。彼は私たちと同じような人間でした。基本的に彼は主に次のように言いました。私たちにできることは、石をきちんと並べ、少し整理をすることだけです。私たちは薪を並べ、その上に生贄を置きますが、あなたが火を送ってくださる必要があります。エリアは、火は神様から来なければならないことを知っていました。そして神様はそれに応えられました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は偶像の撤廃、ヒゼキヤの死というテーマで、第二歴代史31章1節から32章33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。